聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第9章1節から6節。イザヤ書第9章1節から。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見舞いに喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように、彼らの追うくびき、肩を打つ杖、しいたげる者の鞭をあなたはミディアンの日のように折ってくださった。地を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされた。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそして常しえに立てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。新約聖書マタイによる福音書第6章25節から34節。マタイによる福音書第6章25節から。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、借り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも延ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか、信仰の薄い者たちよ。だから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、アドベント第3主日となりました。クリスマスの洗礼式が行われ、聖餐に預かるこの礼拝にあなたが私たちを招いてくださったことを感謝いたします。あなたはこの世界を愛によって作り、私たちがあなたを愛し互いに愛し合って生きることを期待して私たちに命を与えてくださいました。しかし私たちはあなたをも隣人をも愛するよりも憎み傷つけてしまうことの多い罪深いものです。その私たちの罪によってこの世界には争いや対立が絶えず戦争も起こっています。 人間の罪による悲惨な出来事に満ちており、苦しみと悲しみが多いこの世界に、あなたは一人子イエス・キリストを救い主として使わせてくださいました。神の子である主イエスがベツレヘムの馬小屋で生まれ、私たちの罪を背負って歩み、十字架の死によって救いを実現してくださったことを感謝いたします。この礼拝に聖霊なる神様がご臨在くださって、私たちを主イエスのご降誕の恵みと喜びとで満たしてください。この礼拝において二人の姉妹が信仰を告白し洗礼を受けようとしています。あなたがこの二人を生まれる前から選び、これまでの歩みを導いてきてくださって、今この時主イエスキリストの体である教会の枝としてくださることを心から感謝いたします。聖霊のお働きによってお二人を新しく生まれさせ、あなたの民とされ、この後の人生をあなたに守られて歩んでいくことができますように、それぞれのご家族にも豊かな祝福と導きとを与えてください。そして新たな姉妹方を迎える私たちが、主にある交わりを新たに築き、ますますあなたに仕え、御栄を表していくことができますように。またこの礼拝において聖餐に預かることができますことを感謝いたします。主イエスキリストの御体と御血とに預かり、主イエスが十字架の死によって実現してくださった救いに心と体の全体で預かることができますように、そして主イエスが世の終わりにもう一度来てくださることによって実現する救いの完成を前もってほんの少し味わい、それを待ち望む希望を新たにすることができますように、まだ聖餐に預かることができない方々が洗礼の志を与えられ、聖餐共同体である教会に加えられていくことができますように導いてください。今週末には教会学校のクリスマス祝会、そして賛美幽霊杯が行われます。教会学校に集っている子どもたちとその家族が主イエスのご降誕の喜びと恵みを味わい知ることができますように、その準備のために労している教会学校教師たちを祝福し、子どもたちと共にクリスマスの喜びを豊かに体験することができますように。賛美幽霊杯に多くの方々が集い、主イエスキリストをそれぞれの心にお迎えして、あなたがこの世界に平和をもたらしてくださることを、その平和のために私たちを用いてくださることを祈り求めていくことができますように。そして来週の主の日に行われるクリスマス礼拝にも多くの方々をあなたが招いてください。クリスマスがあなたの恵みを証しし述べ伝えていく伝道の時となりますように。今体調を崩している人も多くいます。病床にある方々、また高齢になっていわりを覚えている方々に、あなたの癒しと支えとを与えてください。いろいろな事情でこの礼拝に集うことができない方々を、あなたが私たちと同じように導き、クリスマスの恵みを与えてくださいますように。先週も一人の兄弟の葬儀が行われました。相次いで身元に召された方々があり、私たちは悲しみと寂しさを覚えています。しかしあなたがそれぞれの方々の人生を豊かに導いてくださり、何よりもあなたの民としてくださったことを感謝いたします。今それらの方々が地上における苦しみや悲しみから解き放たれて平安を与えられており、あなたが約束してくださっている復活と永遠の命に預かる日を待ち望んでおられることを信じます。地上において共に歩んできたご家族、親しかった者たちに、あなたが慰めと支えと導きとを与えてください。そしてこれらの方々の残してくれた信仰の遺産を、私たちがしっかりと受け継いでいくことができますように導いてください。あなたの御名によって建てられているキリスト教学校においてもクリスマスが祝われています。学生生徒たちがクリスマスの本当の喜びを体験することができますように、そして教会のクリスマス礼拝にも集ってくることができますように導いてください。 この主の日、共に礼拝を守っている主の教会の一つ一つを祝し、それぞれの礼拝において御言葉が力強く語られ、あなたご自身が救いの御業を前進させていってくださいますように。ロシアとウクライナとの戦争、イスラエルとハマスとの戦争がなお激しく続いており、兵士たちのみでなく多くの一般市民が傷つき命を失っています。特にガザ地区においては人道支援がなかなか届かない状態です。どうぞ憐れんでくださり、このような悲惨な戦いを引き起こしてしまっている私たち人間の罪を許して、悔い改めを与えてください。国々の指導者たちが憎しみを乗り越えて平和に共存していく道を選び取っていくことができますように。このような悲惨な出来事に満ちているこの世界に、あなたが一人子イエス・キリストを使わしてくださったことが私たちの希望です。あなたの恵みのご支配を信じて、この世界の平和のために、また苦しみの中にある人々のために祈り続けていくことができますように、私たちを支え導いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。本日はアドベント対抗節の第三主日です。来週の主の日24日にクリスマス礼拝が行われます。で、その1週間前である本日の礼拝において、お二人の方々の洗礼式を行い、また聖餐に預かります。来週のクリスマス礼拝には多くの方々の出席が予測されるので、洗礼と聖餐は本日の礼拝で行うことにしました。つまりは2週続けてクリスマス礼拝を行うのだと思えばよいでしょう。で、本日のこのクリスマス礼拝1週目では、これまで読んできたマタイによる福音書第6章の続き25節以下をご一緒に読みます。25節に、だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むなとあります。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかという、私たちの日々の生活における思い悩みを主イエスは見つめておられるのです。この教えが語られた当時、その日の食物にもことかく貧しい生活をしている人々が大勢いました。だから、このこれらのことというのは非常に切実な思い悩みでした。で、今日の私たちの思い悩みは、当時とはかなり違っています。しかしもちろん現在でも戦火にさらされているウクライナやガザ地区の人々は、まさに何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかという事態に直面しています。で、私たちは幸いなことにそういう状況にはいませんが、しかし私たちは私たちなりに自分の命と体についての思い悩みを持っています。この命というのは魂とも訳せる言葉です。物質的には豊かになった中で、私たちの魂はかえって飢え渇きに陥っているのではないでしょうか。そして今、社会の高齢化によって昔はなかったような新たな思い悩みが生じています。主イエスの時代の人々と私たちとでは、思い悩みの内容はいろいろと違っていますけれども、しかし時代は変わっても人間にいろいろな思い悩みがあるという現実は変わらないのです。で、その主、私たちに主イエスは思い悩むなと語りかけておられ、そして命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないかとおっしゃっています。これは分かるようで分からない言葉です。命の方がそれを養う食べ物よりも大切であり、体の方がそれを守るものである衣服より大切であるのは当然です。 かしだからといって食べ物や衣服がなくて良いわけではありません。この言葉で主イエスは何を言おうとしておられるのでしょうか。さらに26節以下には、空の鳥を見なさい、野の花を見なさいとも語られています。空の鳥は種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。野の花は働きもせず、紡ぎもしない。まあ、つまり鳥も花も明日のことを思い悩まずに生きている、そういう姿を見なさいと主イエスは言っておられるのです。でこれは決して鳥や花のように悩みなくのんきに生きていきなさいということではありません。主イエスが私たちに見つめさせようとしておられるのは、あなた方の天の父は鳥を養ってくださる、また今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださるということです。神が鳥たちを養ってくださり、野の花を栄華を極めたソロモンにも勝って美しく装ってくださっている、その神の養い守りを鳥や花を通して見つめなさいと主イエスは言っておられるのです。そしてあなた方は鳥よりも価値あるものではないかとか、ましてあなた方にはなおさらのことではないかと語られています。あなた方は鳥や花よりもはるかに価値のあるものなのだから、神は必ずあなた方を養ってくださるのだと主イエスは言っておられるのです。で、人間は鳥や花よりも価値があるということに対しては、それは人間の傲慢だ、そういう考えから自然破壊が始まるのだ、人間も自然の一部だと考えるべきだという人がいます。しかしここに語られているのは、鳥や花と人間とどちらがより価値があるかではありません。神が私たち人間のことをどれだけ大事に思っておられるかということが語られているのです。神はご自分がお作りになった自然を大事に養い装ってくださっています。空の鳥や野の花はその代表です。しかしそれ以上に私たち人間を愛し養い守り導いてくださっているのです。あなた方の天の父はとあります。神はあなた方の天の父なのです。私たちが鳥よりも価値あるものだっていうのは、神にとって私たちが子であるということです。鳥や花は神に作られた被造物です。で、私たち人間もそうですが、しかし神は私たちを他の被造物とは違ってご自分の子と呼んでくださって、私たちの父となってくださっているのです。ましてあなた方にはなおさらのことではないかという言葉は、神のそういう特別な愛が私たちに注がれていることを語っているのです。先ほどの命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないかっていう言葉も、この命と食べ物、体と衣服、そのどちらがより大切かという話ではありません。神はあなた方を子として愛しておられ、あなた方の命と体とを養い守り育んでくださっている。そうであるならば、その命のために必要な食物を、体のために必要な衣服を必ず与えてくださるのだということです。食物や衣服は命と体のためにあります。命と体こそが本質的なものであって、食物と衣服はそれを支えるための補助的なものです。本質的なものを守ってくださる神は、補助的なものをも与えてくださるのです。で、そこからこの思い悩むなという教えに込められた大事なメッセージが浮かび上がってきます。天の父なる神が 私たちを子として愛してくださり、命と体とを養い、守り、育んでくださる、そのことを信じるときに、私たちは命と体を支え、充実させ、養っていくための補助的なものへの思い悩みから解放されるのです。主イエスは、命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないかとおっしゃることによって、補助的なものばかりに目を向けて、その不足を嘆いている私たちに、あなた方の命と体とを養い、守り、育んでおられるのは天の父なる神だ、その神にこそ目を向けなさいと言っておられるのです。で、このことは私たちがこの第6章の19節以下で読んできたこととつながっています。そこには、地上にではなく天に富を積みなさいと教えられていました。あなた方は神と富とに共に仕えることはできないとも語られていました。で、それは私たちを本当に支え、養い、導いてくれるのは地上のもの、私たちが自分の手に握っている何かではなくて、天の父なる神の恵みなのだということでした。地上の富、自分が持っているさまざまな意味での財産や力に目を向けて、それにより頼んで生きるのが地上に富を積み、また富に仕える生き方です。それに対して神の恵みをこそ見つめ、それにより頼んで生きるのが天に富を積み、神に仕える生き方です。で、このことがそのまま本日の箇所にもつながっています。私たちの命と体とを養い、守り、育んでくださる天の父なる神の恵みに目を向けることが求められているのです。で、それに対して食物や衣服について思い悩むのは、自分が持っているもの、自分の富に目を向けて、それにより頼んでいるということなのです。つまり、地上に富を積み、その自分の富に仕えて生きようとする、そこに思い悩みが生じるのです。ですから、思い悩むなって教えは、天に富を積めという教えと同じことを語っているのです。あなた方の天の父である神の恵みを信じて、その恵みを見つめて、そこによりどころを置いて歩みなさい。それによってあなた方は思い悩みから解放されるのだということなのです。で、しかし、どうしてそんなことを信じることができるんでしょうか。神が私たちの天の父であられて、私たちのことを子として愛しておられ、養い、守り、育んでくださる、そのことはどうしてわかるんでしょうか。で、このことこそがクリスマスの恵みなのです。クリスマスは、神の一人子イエス・キリストが人間となってこの世に生まれてくださったことを覚え、記念する時です。主イエス・キリストは神の一人子であられ、ということは、神を父と呼ぶことができるのは本来この主イエスお一人だけなのです。しかし、その一人子主イエスが人間となってこの世に生まれてくださいました。神の一人子である主イエスがベツレヘムの馬小屋で、貧しさの極みの中で生まれ、私たちのところに来てくださったんです。それがクリスマスの恵みです。で、その主イエスがご自分の父である神を、あなた方の天の父と呼んでくださっているのです。私の弟子であるあなた方も、私と共に神の子となるのだと言ってくださっているのです。私たちはこの主イエス・キリストによって、神を天の父と呼ぶことができます。主イエス・キリストによって、神は私たちの天の父となってくださり、 私たちを子として愛してくださっているのです。一人ご主イエスはそのことを私たちに知らせるためにこの世に来てくださった。それがクリスマスの出来事なのです。天の父が養ってくださるのだから思い悩むなと語られた主イエスキリストは、私たちの数々の思い悩み苦しみ悲しみを背負って歩まれました。主イエスご自身の歩みは決して思い悩みや苦しみのないのんきなものではなかったんです。そしてその歩みの果てに主イエスは私たちの罪を背負って十字架にかかって死なれました。神の一人子が罪人である私たちの身代わりとなって死んでくださったのです。神が私たちをご自分の子として愛してくださっている、その愛はこのキリストの十字架の死にまで至るものだったのです。クリスマスに始まり十字架の死に至る主イエスキリストのご生涯の全体を通して、神の天の父としての愛が私たちに注がれているのです。で、あなた方はその天の父の愛の中にいるのだから、何を食べようか何を着ようか何を飲もうかと思い悩むなと主は言っておられます。で、それは皆異邦人が切に求めているものだ。異邦人というのは真の神を知らない人々です。一人子主イエスをこの世に使わせてくださって、その十字架の死によって救いを与えてくださっている天の父なる神を知らない人々は、自分で自分の命と体とを守り養い支えていかなければならないのです。そのためにさまざまな地上の富を得ようとして思い悩むのです。しかしあなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。主イエスキリストによって私たちの父となってくださった神の愛を知っている者は、神が私たちの命と体とを養ってくださり、私たちに必要なものをすべてご存知であり、そしてそれを与えてくださることを信じて生きることができるのです。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられると主イエスは言われました。これらのものっていうのは、何を食べようか何を飲もうか何を着ようかという命と体を支えるために必要なものです。それを自分の手に確保しようとして私たちは思い悩むのです。しかし主イエスキリストによって神の子とされている私たちは、それらのものを得ようとして悪せくするのではなくて、まず神の国と神の義とを求めることができるのです。神の国というのは神のご支配、神の義というのは神と私たちとの正しい良い関係です。つまり私たちは神のご支配と、私たちが神と良い関係を持って生きていくことを求めていくのです。神が私たちを支配してくださって、で、神と私たちとの間に良い関係がある、そのことによってこそ私たちの命と体は神によって支えられ養われ育まれていくからです。つまり思い悩むことなく生きるとは、まず神の国と神の義を求めて生きるところにこそ与えられることなのです。で、この信仰に生きることは、この第6章の少し前のところに教えられていた主の祈りを祈りつつ生きることでもあります。主の祈りにおいて私たちは、まず御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にもと祈ります。それから私たちに必要な糧を今日を与えてくださいと祈るのです。つまりこの祈りは、まず神の国と神の義を求める祈りなのです。 そしてこの祈りの土台は天におられる私たちの父よという呼びかけです。主イエスによって神の子とされ、神を天の父よと呼ぶことができる恵みを与えられているので、私たちはまず神の御国とその御心とを求めていくことができるのだし、その天の父なる神が私たちの日常の糧を、私たちが生きていくために必要なものを与えてくださることを信じて祈り求めていくことができるのです。この思い悩むなという教えは、私たちに天の父である神を信頼して生きることを求めています。信仰というのは神様を信頼して生きることです。私たちに問われているのは、神を信頼して生きるのか、それとも自分の豊かさ、自分の力、つまり地上の富を信頼して生きるのかということなのです。目に見えるものしか信頼しないのであれば、神の国と神の義とをまず求めることはできません。信仰とは目に見えない神の恵みに信頼して、目に見える支えではなく、まず神の国と神の義とを求めていくことです。それは神への信頼の冒険であると言えるでしょう。で、私たちがこの冒険をあえてすることができるのは、神の一人子イエス・キリストがこの世に来てくださったからです。神は2000年前にご自分の一人子主イエスをベツレヘムの馬小屋で生まれさせ、罪に満ちた、苦しみと悲しみに満ちたこの世に送ってくださいました。そしてその主イエスが十字架の苦しみと死を引き受けてくださったことによって、私たちの罪を許して、神の子として新しく生かしてくださっているのです。神がその一人子主イエスをこの世に使わせてくださり、私たちをも神の子としてくださっている。クリスマスによって示されたこの神の愛のゆえに、私たちは神への信頼の冒険に旅立つことができるのです。本日お二人の方々が洗礼を受けてこの群れに加えられます。神がその一人子イエス・キリストをこの世に使わせてくださって、私たちの罪を許して神の子として新しく生かしてくださっている、そのことを信じてお二人は神への信頼の冒険に旅立つのです。神に信頼して歩む私たちの信仰の旅は、決して思い悩みのないのんきなものではありません。34節に、だから明日のことまで思い悩むな、明日のことは明日自らが思い悩む、その日の苦労はその日だけで十分であるとあります。神を信じて、神に信頼して生きていく歩みにも思い悩みはあるのです。その日その日の苦労はあるのです。しかし私たちはその思い悩みや苦労によって押しつぶされ、立ち上がることができなくなってしまうことはありません。主イエスによって私たちの天の父となってくださった神が、私たちに本当に必要なものをご存知であり、それを必ず与えて養い、守り、導いてくださるのです。私たちの地上の命が終わるときにも、神は父としての恵みを持って私たちを身元に迎えてくださるのです。そのことを信じて生きるときに、私たちはその日の苦労を、その日の苦労として背負ってゆく力を与えられます。思い悩みがなくなってしまうことはないけれども、しかし自分の命と体のことを天の父なる神にお任せして、思い悩みに負けてしまうことなく生きていくことができるのです。で、その信仰の歩みを支え力づけるために主は聖餐を定めてくださいました。洗礼を受けて主イエスと結び合わされた者は聖餐のパンと杯とに預かり、 主イエスの十字架の死によって与えられた救いの恵みをこの体をもって味わいつつ生きていくのです。それとともに主イエスの復活によって神が約束してくださった世の終わりの復活と永遠の命の恵みを前もってほんの少し味わいつつ生きていくのです。礼拝において御言葉を聞き聖餐に預かることによって天の父である神に信頼して生きる私たちの歩みは力づけられ支えられていきます。でそこにはまず神の国と神の義とを求めつつ明日のことを思い悩むことなくその日の苦労を主の支えによってしっかり背負っていくそういう歩みが与えられていくのです。お祈りをします。天の父なる御神、クリスマスを前にしたこの礼拝にあなたが招いてくださり思い悩むなという御言葉を語りかけてくださいましたことを感謝をいたします。私たちはさまざまな思い悩みに苦しんでいます。さまざまなものの不足を覚えてその苦しみの中に思い悩みの中にいます。しかしあなたは私があなた方の天の父である、あなた方を私の子としていると告げてくださっています。そのことが一人子イエス・キリストによって実現していることを告げてくださっています。クリスマスはその主イエス・キリストが私たちを神の子としてくださるためにこの世に来てくださった、そのことを喜び祝う時です。このクリスマスにあなたの天の父としての愛を豊かに受け、あなたの子とされていることを信じて、そのあなたの恵みに自分の歩みを委ねして、あなたが必ず私たちに必要なものを与え導いてくださることを信じて、あなたに信頼して歩んでいく、その幸いをどうぞ与えてください。あなたを信じてこの信仰の歩みを歩み出そうとしている方々があることを感謝をいたします。どうぞ聖霊なる神様がこの場に豊かに臨み、洗礼を受けようとしている方々を新しく生まれ変わらせ、あなたの子として生かしていってください。そしてあなたの愛がお一人お一人の上に豊かに与えられ、またそのご家庭にもご家族にも豊かに注がれていきますように、また教会に連なるすべての者たちがこのあなたの子としてくださっている愛を豊かに受けて、それにお応えをしてあなたに信頼して歩んでいくことができますように導いてください。今週末に行われる教会学校のクリスマスの祝会や、また賛美幽霊杯をあなたが導いてくださって、子どもたちがまたさらに多くの人々がクリスマスの恵みを豊かに受け、あなたを心の内にお迎えをしていくことができますように導いていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。